もしもし、テレフォン人生相談です。今日はどんなご相談でしょうかね。
はい、家内とですね、それから家内の実の母、はい、私から見ると義理の母のつながりが非常に濃くてですね、
はい、
親離れ、子離れの部分で非常にこう生活が困る部分がありまして。
あなた今おいくつですか？
33です。
奥様はおいくつですか？
34歳です。
はい。お子さんはいらっしゃるんですか？
2人おりまして、7歳と5歳の女の子。
義理のお母さんはおいくつですか？
54くらいだと思います。
義理のお父さんは？
60になると思います。
同居なさってるんですかね、お父さんお母さんと。
いえ、遠いところにおりまして。
ああ、そうですか。
子供が休みだとかいうふうになると、うん、その都度帰りますし、お母さんもよく来ますし、
うん、
基本的には家内はこう穏やかというか、特に私の中で喧嘩するようなことはほとんどないんですけれども、
うん、
困る場面は全てお母さんからぶ内容ですね、うん、例えば一番最初にちょっと変だなと思ったのは、婚約した途端にこっから先はもううちの考えをみたいな形で、普通はこの両方のいろいろ話し合いしながらっていうところあると思うんですけど、
うん、
うちの考えをっていうのをすごくお母さん言ってきまして、
うん、
で本人もお母さんそういうふうに言うから、そういうふうにしてって、でそれは聞けないなっていうことも結構強引に言われたり、あるいは新婚の時にもう2週間ぐらいずっと家にいたりとかですね。
婚約したんだからうちの考えでっていうのは、例えばどういうことですか？
まだその時は若かったんで、
うん、
お金もないでしょって、だからお金をうちが毎月あげるから受け取ってっていうふうに言うんです、
何のためのお金ですか？
生活費を少しでもこう、そんなに困ってないんですけど、
援助してあげる。いくらぐらいくれるんですか？
毎月10万円って言って
ます。ラッキーじゃないですか。
でもそこで聞いちゃうと、
うん、
多分、
うん、
それだけじゃ済まないっていうのが。
例えばどんな？
今一番困ってる点っていうのは、実家の方に行きたいから仕事も辞めてそっちに行ってくれというようなところ。
奥さんが実家に行きたいので、
はい、
もっと近いところに引っ越してほしいってことですか？
そう、仕事を辞めてお母さんのいる近くに住みたいからっていうこと。
あなたはもちろんお仕事なさってますよね。
はい、はい、
奥さんも仕事なさってるんですか？
してません。
旦那さんの仕事を辞めて私の実家のそばに行かせてくれっていうわけですか？
そうですね。はい。
なんでそんなことを言うんですか？
お母さんの近くにいたいからっていう。だから一緒に来てって。でも今までのいろいろなことの中で、一緒に行ったら行ったで絶対それだけじゃ済まないと思うので、あれ聞いてこれ聞いてそれ聞いてって、であとお母さんのいろいろお伺い立てたり、お母さんの考えに沿ってっていうのがすごく感じるので。
まずそのお母さんとお父さんなんですけど、
はい、
お金持ちなんですか？すごいご立派なお金持ちなんですか？
そうですね、お金は持っていらっしゃると。
娘さんは一人っ子ですか？たくさん数。
いえ、兄弟います。で長女で一番上です。
その長女のためにはもう何でもしちゃおうっていうふうなお母さんお父さんなんですね。
まあ、子供たちのためにはって感じ。
子供たちのためには。
であと他の兄弟は比較的近いところに、30分ぐらいのところに住んでるので、
うん、
彼女だけがすごく遠いところに、他県に来ているっていうところもあると思います、う
ん
う
ん、なるほど。あなたと、奥さんはうまくいってるんですかね？
はい、それ以外はいい感じだと思うんですけどね。でも、うん、いつも喧嘩というか変な雰囲気になるのは、そういうお母さんこういうふうに言ったからとか、例えばお母さんが子どもの幼稚園のこう指導方針みたいな、こういうのが良くないって言ってるからとか、
うん、
そういうことにもこう口を出されるので、
まあ、お母さんも口を出してるし、そのあなたの奥さんもお母さんが言うからお母さんが言うからってつい言うってことですね。
そうです。で、うん、私と彼女の考えの話し合いにならないんですね、うん、いや子供のことは2人の子供なんだから、うん、こういうふうにしよう、ああいうふうにしよう、いやそれはダメとかっていう話し合いならわかるんですけど、
うんうんうん、
お母さんがっていう感じになっちゃうんです、
うん、それはお母さんというよりもその奥さんの方に問題があるんじゃないんですか？
それもあると思います。それもあると思うし、お母さんもかなり感情的に言う時もあるので、これはおかしいじゃないって。
あなたのそういうなんていうの、お母さんが必ず介在してくるっていうのはちょっと嫌だなっていうことは奥さんにはおっしゃったんですか？
はい、言葉を選びながら言ってます、うん、
そしたら何ておっしゃいました？
感情的になっちゃいますね。お母さん興奮してくれてるんだから頭下げなさいよみたいな。
その結婚して2週間も家にいるっていうのはちょっと不思議ですよね、お母さんが。
ああ、新婚でですね。
その時だけですか？あとはもういなくなりました。
いや、それでどんぐらいだろう、半年ぐらいした時に、うんうん、風邪ひいたらやっぱり1週間ぐらい風邪ひいたからって来て治るまでいましたね。子供が生まれる前とかはちょっとなんかあったら、じゃあお金渡すからこれで旅行でも行ってきなさいとかっていう感じになってしまったりとか、私を置いてですね、でお母さんくれたから行ってくるねみたいな、まあ、結果的には行かなかったですけど、行く準備はしてました。だから私があの非常にショックだったことの一つですね、はい、新婚の頃ですけど2週間全部掃除もするので、
はい、母が、
うん、あだから寝室とかもするわけですね。
うわー、うん、
ベッドのシーツとかもこう変えたりとかもするので、
いやですね、
その性交渉みたいなのがこうあったりした時に、うん、あのシーツがこう汚れるじゃないですか、
はい、
でその時にベッドをメイキングっていうか掃除したりするので、うん、あもうそういうのがあったなって分かるわけですよ、お母さん、うん、あの一回一回洗濯するの大変だからとかって言って綺麗なバスタオルを買ってきてこれ下に敷きなさいとかそこまでに、ね、だからお母さん買ってくれたからありがとうって言ってって言うんですけど、私はそれはデリカシーないでしょって、
そりゃそうだね、
言っても、うん、いや買ってくれたんだからっていう感じになっちゃうんですよ。
最近もずっとそういうふうに割と関わってこられるわけですか？
一回帰ると半年ぐらい帰ってこないとか。
え？奥さんが？
はい、だからずっとその間幼稚園休んでたりとか。
あ、お子さん連れたまんま？
そうです。でも結婚生活の中に私は関係ない二の次三の次みたいな感じなんじゃないかって思うこともあるし。
へえ、それでも奥さんとは別れるとかそう喧嘩にはならないわけですもんね。
だから今は少しこのままだったらダメなのかなっていうのは思ってます、私は。
そこまで奥さんに話しなさいました？
はい、しました。
したら何とおっしゃってました、奥さん？
いや、あなた行ってって、実家のところに行ってと。それで仕事する時もそうだし、今は持ち家なんですけど、家買う時も、うん、あのここでいいんだよねっていうことを話し合って住んでるんですけど、やってみたら違ったって言うんですよ、うん、結婚してみたら、家買ってみて住んでみたら、うん、何々してみたら違ったから、やっぱり実家の方がいいみたいな感じです。
それは奥さんわがまますぎるでしょ。
そうです、ちゃんとその都度いろいろ話を してそうしてきたんですけど、
うん
う
ん、
でもやってみたら自分の気持ちと違ったから全部なくして実家に行ってっていうような感じです。
あなたのお仕事を辞めてでしょ。
そうです
ね、はい、そういうわけにはいかないじゃないですか。
はい、
それもわからない
っていうのは、もう、まあ、なんとかそのお母さんの方のなんか手配してなんか仕事あるから大丈夫みたいな感じです。
お母さんはそれほど力がおありになるんですか、その男一人の仕事を探すぐらいの。
まあ、知り合いは多いんだと思うんですね。
あなたのだから今日のご相談としては、
はい、
そういう奥さんとかそういう義理のお母さんに対してどうしてほしいわけですかね。
二人の仲は悪いわけではないので、なんとかいい方向に持っていく方法はないかなっていう。
わかりました。じゃあ先生に聞いてみましょう。今日の回答者の先生は弁護士の野島理恵先生です。
もしもし、こんにちは。
あ、こんにちは。
私はそのお母さんと奥さんとが、まあ、母子一体型っていうんですかね、超べったりというんですかね、そういうケースって何回か見てますけど、まあ、私は仕事が弁護士なのでそういうケースで離婚したケースしか見たことはないです、はい、ただ要するにうまくいってる人もいる、そういう人は弁護士のところに来ないから、
はい、
うまくいってるケースもあるのかもしれませんが、少なくとも私のところに来たケースはみんな離婚し、当たり前ですが弁護士なので離婚になるケースで、はい、そうなった時にどういう離婚のケースが一番多いかっていうと、お母さんと奥さんが一緒になってお婿さん、つまりまああなたの立場にいる人ですね、旦那さんを非常に激しく攻撃し、
はいはい、
こいつが悪くて離婚になったんだから慰謝料だと騒ぎ立てるケースが一番多い。で、旦那さんの方は、いや、そんなことはないと。少なくともお母さんさえいなければ僕たちの仲はうまくいってたじゃないかと。喧嘩はほとんどお母さんが原因だよねと。だから僕たちだけで話をしようよと。いうふうに言っても全く聞き耳を持たないと。で、まあ旦那さんが、いや、離婚を本当はしたくないんだけどなと思いながらも、まあ強引に離婚に持っていかれてしまうケースというのは非常によくあると思います。
はいはい、
で、これお母さんは絶対変わらんですよね。
はい、
うん、もう54歳ですから、
はい、
奥さんが変われるかっていうとこれは可能性ゼロだとは思わないんです。で、ご結婚のきっかけはどういうきっかけですか？あの、出会われたのは職場で。
職場の恋愛です。はい、
でそこでね、まあ、結婚 しようって決めたってことは、
はい、
奥さんだって一度はね、母親の庇護から離れて、家庭を作ろうと思ったわけですよね。なんだけど、引き戻されちゃうんですよね。で、34歳にまでなってしまうと、よほどのことがない限り変わらんだろうなと。
そうですよね。
いう気がします。まあ、今の状況でアドバイスをするとすると、それは絶対に奥さんの実家の近くには行かん方がいいと思いますよ。
ですよね。
間違いなく。
はい。
そこに行ったら、あなたが永遠に従うか、従わないあなたに対して奥さんとお母さんが結託してあなたを攻撃するようになると思う。そしたらあなたは結局今まで続けてきた仕事も失って家族も失ってっていうことになると思う。そういう未来になると思います。で、母と娘、まあ大体女二人が共通の敵を見つけた時の結束力というのは凄まじいものがあって、それが母と娘だとなおそうです。どこかに共通の敵を見つけるとものすごく強く結託するので、自分はもう全て従順になるから、もう絶対自我は出さないから、それでもこの奥さんと一緒に結婚生活を続けるんだっていう覚悟ができない限りは行くべきではないだろうと思います。
うん、
奥さんがなぜこのタイミングでお母さんのところに来てほしいって言い出してるんですかね。
子供も小学生になってみて、早いうちに学校のことを考えたら、もう下の子が入る前に移動しておいて、ずっと例えば自分の出た小学校中学校に行かしたいなとか、なんかそんな感じ。
ああ、いますよ。いるいる。母もそのまた母も娘も全部同じ学校に行かせるみたいな人ね。います、います。
二、はい、
うん、人とも女の子だとなると、
はい、
もう自分たちの思う通りに育てようとされるでしょうね。もしも、まあ、このままね、奥さんとうまく、今のお住まいで、ご自宅で結婚生活を続けたいとされるとすると、奥さんが、行ってって言うんですってね、そのお母さんのところに。いや、行かないよと。はい、私たちのうちはここなんだからと、
はい。
行かないよって言い続けるほかない。うん。言い続けた結果、彼女が、奥さんが何を選ぶかはわからない。それは彼女の選択に委ねるしかない。委ねるっていうか、どういう選択をするかを見るしかないですよね。もしかしたらもう、じゃあ行かないっていうなら離婚するっていうかもしれないし、ブツブツブツブツ、いや行こうよ行こうよって言いながらも、あなたと一緒に結婚生活を続けるっていう道を選ぶかもしれない。どっちの可能性が高いかはわからないですけれども、それ
は
奥さんの選択が、万が一離婚ということになって、万が一突然お子さんたち二人を連れていなくなるというようなことがあったら、
はい、
それは直ちに誰かお近くのね、専門の先生に相談された方がいいだろうと思います。う
ん、はい、わかりました。
要はお子さんってやっぱり父と母の異なる二人の人間に育てられるってことが大事なんですよね。
はい、
このままね、その母の考えに影響を受けた奥さん、そのまた奥さんのまたお二人のお子さんってなっちゃうと、この系統がずっと続くことになってしまうかもしれず、まあそれはね、あ、いいことかというといいことではないだろうと思います。
はい、
うん、
はい、わかります。はい、
うん、
奥さんとはでも話し合いはなさるつもりなんでしょ。
はい、
感情的に向こうがなったとしても冷静に、例えば恋愛時代のことからきちんとお話しして、君はこういうふうに変わってきてるんだよっていうことをね、冷静に話しなさった方がいいでしょう。向こうが感情的になっても、また間を置いて冷静にきちんとした方がいいような気がしますよね。
はい、ありがとうございました。
失礼いたします。
失礼いたします。
はい。